桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、日本最北のポッドキャスター爆誕。どうもこんばんは、竹槍ですよ。
すごい。
ネームバリュー強いでしょう。
ネームバリュー強いですね、これなかなかね。これとりあえずアルさんぐらいに沖ノ鳥島ぐらいに住んでもらわないと。
ええー、そうですね。
ね、北と南を全部で、ね、制覇する感じでね。
はいはい。
うわー、すごいな、最北端。すごいな。どうなんですか、竹槍さんが今いるところの、
はい、
北に住んでる人って何人ぐらいいるんですか、そもそも。
100はいますよ。すごい半径何百メートルぐらいの間隔で。
200おらへんってことでしょ
?200 はいないですね。
ってことは、その中にポッドキャストやってる人がいない限り最北端ですもんね。
まあそうですね。
もうほぼ確定。
とりあえず調べた限りいなかったんで。
調べたんや。ほんまや、すごいですね。
はい。
もうこれより来たってなかなかないですもんね。
あとは手に入れるだしかないですよね。プーチンから。
確かに。
もう昔々に奪われた北の大地をですね。真の北の大地を。
南カラフトを。
で、
まあね、南カラフトはね、あれちゃんと条約結んだ上で返してますからね。
まあそうですね。
で、南カラフト、だって僕ら子供の時って地図にまだ日本の領土として載ってたじゃないですか。
はい、はい。
あれ結構、北方領土のついでで生きてた感じありますよね。
あります、あります、あります。で、はい。実家の近所の駄菓子屋さんのおじいちゃんがですね、
うんうんうん、
引き上げ者だったんで。
おお、
なんか生きてましたよ。
あいつらだ、言うて。
ええ
ー。ロスケはな、言うて。
はいはい。
まあね、引き上げで言うたらね、うちの義理の母も、
はい。
生まれ満州ですからね。
おお。
置いてけって言われたっていう話してましたよ。
おお。
うん、面倒を見といたるからって言われて、
はいはい、
引き上げの途中で足手まといになって、マウヤロから平和になったら取りに来たらいいやんっていう風に言われて、いや、これ、あかんやろって思ってて、
はい、
案の定後でほらなって思ったっていう。
うん、
ねえ、いう話ですからね、
はい。
親子離れ離れになるのは悲しいですからね。
悲しいですね。
あ、ちゃんと戻した。
はい。
珍しく自分で戻した。
すごいですね。いい切れ味だったですよ、今のは。
ねえ、ねえ、ねえ。ね。
はい。
今回はまた緊急収録を行っておりますが。ねえ。今回はあれですね、僕が、あれこれおもろいんちゃーんって思って。
はいはい。
見に行く気になったもんだから、竹槍さんに声をかけて。で、まあ、経費も出ることだしと。
もうウキウキですよ。
そう、映画館も近くなったことだしと。
一瞬ですからね。本当に。
だいたいどれぐらいで行けるんですか、今。
車で5分ですね。
車で5分。
はい。
車で5分は徒歩圏内ですもんね。
バスで210円ですね。
210、あ、はい、ちょっと高い。意外と高い。だいたい2、3キロってとこですか。
そんなもんですね。はい。
いいな、2、3キロに映画館あるのすげえいいな。
いや、いいですよ。本当に、本当にいいですよ。もう全然、なんなら自転車で普通に行ってですね。
うん。
ちょろっと見て帰ろうかっていう気にも。天気の子すら見たくなる気になりましたからね。
あれですよ、思い立ったが吉日で行けますもんね。
本当です、本当です。あとですね、判明したのがですね、すべて自由席なんですよ。
今時。
指定席がないんですよ。
ほう。
もう素晴らしくてですね。
入れ替え制ではあるんですか？
入れ替えではあるんですけど、
お
席指定ないんですよ。
じゃあ、空いてる時間狙っていくといいところで見れるという。
そうです、そうです。
うわー、素晴らしいな。
今日何行ったかは後で話しますけど。
あ、なるほどね。年パス欲しなりますね。
そうですね。ね、もう会員証作りましたんで。
羨ましいな。
いやいや、本当ですよ。
急に生活の文化水準が底上げされてるじゃないですか。
本当ですよ。人口半分ぐらいに減ったんですけどね。引っ越ししたことにより。人口半分ぐらいの街に行ったはずなのに、 うん、本当にそこら辺の文化レベルはですね、桁外れに上がりましたからね。
ていうか、それで、映画館なかったらどんなことになってたんだって話ですね。
本当です。もうそれこそ、あれですからね、海峡を眺めながらですね、カラフトに思いを馳せてたと思いますよ。
やることないから、レコンキスタでもやってやろうかって思いますよね。
思います。
こんなところにレコンキスタ道路をって言って。
はいはいはい。
ねえ。いやー、アドアストラですよ。
ねえ。アドアストラ。
アドアストラ。
うん。
なんか完璧な映画みたいな。
いやー、そらそうですよ、もう。インターステラーゼロ・グラビティを超えるだろう。SF 超大作がですね。
そう。
の、やってくると。
ブラッド・ピット・アカデミー賞間違いなし言ってました
ね。はいはいはい、もうトミー・リー・ジョーンズもですね。
ああ。
もう CM 見てるだけで、かなりウキウキだったんですけどね。
そう、うん。なんか悪そうな顔したトミー・リー・ジョーンズ。
本当ですよ。トミー・リー・ジョーンズが人類に敵とまで言ってましたからね。
そう。ねえ、どんな話が展開するかなと思ってワクワクしていくアドアストラですよ。
はいはいはい。
もうね、アドアストラ言ってもあれですよ。モトラッド艦隊の機関になってるバイク戦艦とは違いますよ。
なんかツイッターに上げてましたね。
上げてました。これね、ネットラジオの収録で言おうって思ってたけど、
はいはい、
もう思いついたら楽しくて貼っちゃいました。誰一人それはアドラスってやって言ってくれへんやつ。ねえ。
はい。
アドアストラどうなんでしょう？ネタバレなしでとりあえず喋ります？
ネタバレなし、そうですね。ぜひ見に行ってくださいという体でですね。
うん。ね。だ基本的なあらすじは、
じゃあ私がプロット言いますよ。
お願いします。はい。
20年前の海王星への地球外生命体探索任務中に父親、カッコトミー・リー・ジョーンズ、カッコ閉じが行方不明となった陸軍技術者のロイ・マクブライド、カッコブラッド・ピット、カッコ閉じがその真実を調査する。
お、素晴らしい。
はい。
あいつ陸軍やったんですか？
陸軍ですね。
なんか映画内で宇宙軍みたいなこと言ってませんでした？
だから、多分陸軍の宇宙軍セクションみたいな感じじゃないですか。
日本でいうところの宇宙作戦隊。
はいはい。
なるほど。そういうことですね。
でもやってることなんか、トビの兄ちゃんみたいなんですね。高圧電線乗ってますみたいな感じだった。
そう。あれ何でしたっけ最初に、
はい。
いた施設、
はい。
地面から生えてる軌道エレベーターみたいな。
はい。
あれもなんかの探索用の施設でしたよね。
あれ、要は、宇宙からの電波を拾いましょう的なノリなんでしょう。
ですよね。
はい。
うん、で、なんかそこの船外作業員というすっごい給料高い分。
はい。
すぐ死んだりしそうだ、きつそうだ仕事をやってるお兄ちゃんやったんですけど。
商社でやる仕事じゃないっすね。
ないですよね。
はい。
かなりドカタ感漂う仕事をやってましたけど。
もうなんか昼間のパパはちょっと違うっていう歌に出てきそうな感じでしたよ。
そう。なんかね。で、案の定ね。とある現象が起きて、
はい、
その、ことによって事故にあったりもすると、
はい、
というのがまあブラッドピットなんですけどね、そう、そのブラッドピットがそのあるその現象の原因となっているものについて探索していくと、
はい、
いう中でまあねその父親との関係であるとか、元妻との関係であるとか。
はい。リブ・タイラーですね。
そう。地球で旦那の帰りを待つと言ったらこの女。
はい。
リブ・タイラー。
リブ・タイラーですよ。
うん。リブ・タイラーを嫁にすると同時に口のでかい歌のうまいギフが登場するでおなじみのリブ・タイラーですよ。
はい。
ねさすがにアップになるとリブタイラーも年食いましたね。
いやー食いましたよ。
なんかやっぱり保ってる感あるんですけど、
ええー。
やっぱりシワシワなってきてますね。
キャサリン・ゼタ・ジョーンズと同じ感じになってますよ。
キャサリン・ゼタ・ジョーンズはむしろ若い頃から熟女感がすごかったですけどね。だいたいキャサリン・ゼタ・ジョーンズのことをみんな認識したのって。
はい。
マスクオブゾロやったりするじゃないですか。
で、
マスクオブゾロの時に両家のお嬢様役をやってて、胸のところをなんかのレイピアみたいなやつでピャンって切られて、
はい、
胸裸けそうになってキャッっていうシーンやったんですけど、絶対こいつなや父出したんがそれがどないしてんとか言いそうやなって思って見てましたもんね。
うん。なんか5テイクぐらい撮り直してそうな感じしましたからね。
そう。鈴木京香がオーディションでおっぱい見せるシーンがあったらしいんですけど、
はい、
堂々と仁王立ちしてたって 言ってましたけど、
お
女優魂みたいな話で、
はい、
絶対キャサリンを、ゼタ・ジョーズもその類でしょ。
うん。藤原紀香にはなかった役者魂ですね。
そうそうそう、藤原紀香で。代表作、キャッツアイですからね。
はい。
リブ・タイラー42位ですって。
うん。
エアロスミスの娘。
うん。
そうなんですけどね。ネタバレなしで喋るの難しい映画やな。思ってた映画でした。
思ってた映画じゃなかったですね。
でしょ？
はい。
僕が思ってた映画って、
ええ、
宇宙人との接触によって変わってしまった父が、
はい、
地球に対する侵略戦争の先鋒となっていて、
うん、
そいつと戦って最後父親の心は取り戻すけど父親死んじゃうみたいな、
うん、
そんな映画やと思ってたんですよ。
まさしくですよ。私もね、もうほぼそこら辺ですね。
うん。こんなにも内向的な映画あるっていうぐらい
。ほんとすごかったですよ。
ね、
最大の敵は中盤にいましたしね。
そうそうそうそうそう、はい、確かに人間ではなかった。
ええ、
怖い。
はい。
怖いやついましたけど、うん、ちょっとびっくりしましたね。
今回の映画、まあ見る人によって良し悪しあるのはわかるんですけど、
うんうんうん、
もうここまで日本でプロモーション打ちすぎて大丈夫かなっていう心配をすごいします。
うん、そうそうそうそうそう。やっぱりあの SF 映画やって思ってるから、
はい。
なんかこうスペクタクル的な売り方してしまうじゃないですか。
うん。
ですけどね、映画の感じで言うとね、ほらよく映画の予告編だけ、
はい。
別の映画の音楽流すみたいなあるでしょ。
うん、ありますね。
ね。
はい。
それで言うたらね、この映画ね、予告編に一番合う音楽って、
うん、
ピアノレッスンのメインテーマやと思う。
はい。わかりますよ。
しみったれた音楽。
はい、はい。
スペクタクルで言うと、
はい、
確かに数十年後の宇宙っていうものをこう描いてて、
うん、はい、
地に足ついた SF としてはしっかりやってたなって感じはありましたよね。
もう本当にサイエンスフィクションっていうか、
うん、
その世界観はですね。
そうそうそう、うん、近未来っていう感じの、
そうそうそう、
ちょっと逆に真新しさなさすぎるかなぐらいの、
本当になんか締めっぽい SF っていうか、
うん、うんうんうんうん、なんかあれやったらまだパトレイバーの方が嘘ついてる感ある、
ありますね
ですよね、
はい、
バージンエア、
はいはい、
が宇宙旅行みたいなものをちゃんと提供してますよみたいなとことか、うん、あって、そう、民間のシャトルで月行ったりなんかしてましたからね、
うん、
そうそうそう、
変になんか遊びに振った部分がなくてですね、
うんうんうん、うん、
本当に地に足ついてた感じが
そうそうそうなんか大きな嘘つかへんとか、まあでも大きな嘘つかへんで言うと、
はい、
宇宙服、
はい、
で動くシーンっていうのはまあ少なからずあったじゃないですか、宇宙服の耐久性はちょっと嘘やったかなって思うぐらい、
うん、
宇宙空間自由に動きすぎかなとは思いましたね。
まあそうですね、
うん、まだあれやったらガンダムの方が宇宙空間はもっと怖いっていう描き方してたなっていうぐらい、
うん、
宇宙船から宇宙船に飛び移るみたいなんて、
はい、
まあ無理じゃないですか。
無理っす
なんでしょうね、この辺の難しさって、例えばちょっと前にあった火星に置き去りにされる映画、
はいはい、マッドデイモン、
マッドデイモンのやつ、
オデッセイですね、オデッセイ、
オデッセイ、オデッセイ、オデッセイ、ミッショントゥーマーズなんかも、はいはい、あれも結構宇宙空間での移動みたいなものがすっげえ難しいみたいな描き方してたでしょ。
してますね。
それに比べてこの映画のその飛び移るとか、
はい、
他の惑星に行くとか、
うん
うん、そういうところの相当に自由になってる感、
うん、
だって海洋星探索で、
はい、
お父さん行方不明になったと言ってて、
うん、
そこに対して調査をかけないといけない、
はい、
みたいなことが一大作戦として行われるっていう割に、
はい、
海洋星にすぐ着きすぎ難なく着きすぎ、
火星からは49日で着きますね、確か
そうそうそうそうそう。ね、いや、初めて行ったぐらいの人が行方不明になってるから問題になってるんじゃないのと、
うん
うん、そこに対する救出作戦って同じぐらい一大作戦になるんちゃうんって思いません？
なりますね。
それがあっさりと、
はい、
あっさりと当初の予定と違う形でも行われすぎっていう、
うん、
なんかその辺はちょっとふわっとしとんなと思いましたけどね、うん、ただまあれですね、全体通して画面の作りがすっげーリッチでしょ、
はいはいはい、それはもう
しっかりお金かかってる感じ、
かけてないところはないですよ、 本当に。
そう、途中でお金なくなったりもしてないですよ。
うん。
宇宙空間言うたって、宇宙船の中での描写みたいなものがずっと続いたりもしますけど、
はい。
だからといって、押井守が昔やってた宇宙貨物船レムナント6みたいなですね、安いセットではやってないわけですよ。のでね、なかなか、それは良かったですけど、
うん。
まあ、あともう一つあったは、このカット。
はい。
このカットがこういう画面の構成になっているのは、
ええ、
こういったことを表現したいからだよ、みたいな、そういうなんか意思の込め方みたいなものが、なんかちゃんとされてる感じして。映画の、
はい、
ワンシーンワンシーンの、
ええ、
どうですかね、説得力言うほどじゃないんですけど、がっしりしてる感、
はいはい、
がなんか押井守る映画のよう。
監督はきっとめんどくさいんだろうなっていう感じはしますよね。
そう、全シーンちゃんと解説してくれそうな感じ。ね、映画の感じがね、
はい、
イノセンスとか、
うん、
スカイクロラとかにすっげー似てる。
そう言われればですね。
でしょ？
ええ
ー。イメージカットであるとか、
はい。
あともっと言うとね、このエピソードは、
うん。
主人公の内面のこういったところを表現するためのエピソードなんです。みたいなところが、
はい。
ちゃんとしてる。
うん。
なんかそういう意味でいくとあれですよね。この間のゴジラ。
はい。
キングオブモンスターズ。
うん。
みたいな、あれはもう、こういうのかっこええやろっていうシーンばっかりやったじゃないですか。
はい、はい。
真逆、
うん、
ちゃんと表現したいのはこういうことなんですっていうのが、
はい。
ある。
うん、
そういう映画でしたね。
そうですね。なんかまあ、疲れる映画っていうか
絶対あれですよね。
はい、
監督、
うん。
2001年宇宙の旅好きじゃないですか。なんかね、俺がそういうもん作ったんねんみたいな。
はい。
そういう感じを受けませんでした。
ありますね。
ね。
もうなんかカット割りとか伝わってきますもんね。
うんうんうんうん。
絵の、全体の絵の作り方っていうか。
そうそうそうそう。うん、だからまあこの映画を楽しむタイプの人は、
はい。
やっぱ今回あれですよね、音響はさほどでもないかな。
音響はもう全然あれですね、ハンスジマーよりもおとなしかったですね。
う
ん、
そうそう、ハンスジマーはね、ハンスジマーは、ドーンじゃないですか。
はい、はい。
割と、今の平均的な映画館の音響でいいですけど、没入したかったら、スクリーンはでかい方が良かったと思いますね。
そうですね。
やっぱ宇宙空間はすごく美しく描かれてますからね。
うん、
なのでね、どうですか、この、我々二人の、
はい。
ネタバレであるとか、
は
い、
うん。
どうでしょう。言葉として、
ええ、
インパクトのある言葉を使いすぎないで喋らないといけないなって思ってるがゆえに、
はい、
二人ともこうふわっとしたことしか言っていないか。
言えないんですよね。これが言えないんですよ。
うん、
もう本当に見に行ってほしい映画ですよ。
そうそうそう。
ぶっちゃけ。
うん、
見に行ってください、これ。
結構な問題作ですよ、
ええはい。
映画体験としては非常に、
うん、
有益な映画やと思います。
うん、
ただまあ、ぶっちゃけて言うと、
はい。
面白いって映画では全然ないという。
うん。
うん。
一通り今までのいろんな形の SF 映画。
うん。
それを通ってきた人が、ある程度大人になった。
うん。
鑑賞者が自分の内面と向き合いながら楽しむ映画だと思いますよ。
そうそうそう。
締めっぽい感じでね。
うん。うん、まあ、はっきり言ってしまうと、はい、すっごい個人の内面に内面に入っていく映画じゃないですか。うん、で、まあ、小説なんかのジャンルで言うと、
はい、
ビルドゥングスロマンじゃないですか。
ビルドゥングスロマン。
うん。だから一人の、
はい、
主人公が、
うん、
ある物事の展開によって成長していく様を描くみたいな。
はいはいはい。
そういう、まあ、成長物語ではあるわけですよ。
ええ。
ただ、そのビルドゥングスロマンみたいな言葉で言うときに、
はい、
そのドイツ文学なんかやったら、
うん、
これは疾風怒涛という、
はいはい。
言葉で表すんですね。
ほう。
こういろんな物事に巻き込まれて巻き込まれて成長していくみたいな。これをドイツ語で言うと、ストルム・ウント・ドランクって言うんですけど。
かっけ
ー。それであいつあんな技名やったんかっていうね。
はいはいはい。
で、シュバルツ・ブルーダーの必殺技、ストルム・ウント・ドランクですよ。
はい。
はい。あれは疾風怒涛って意味なんですけど、
ほうほう、
ビルドゥングスロマンではあるけど、疾風怒涛ではないんですよね。
うん、
ずっとじわじわくる。
はい。
なのでね、だから、 ゴダールとか。
はい。
まあ、あの辺のあのフランス映画であるとか。
うん。
あの辺にも味わいとしては似てる。まあ、寝不足で言ったらダメですよね。
あ、ダメですよ。これ絶対ダメですよ。
うん、そう。
うん。サバラジオできっとね、見るんだと思うんですけどね、総帥は寝ますね。
そう、あのね、サバラジオで多分、よまよいさんが見て、まあ、面白い人には面白いみたいなこと言うんですけど、まかり間違って総帥さんが見た日じゃ、まあ、1時間50分寝ますよね。さっきも言ったの最初の事故のシーン。
はい。
あの時は、うわ、このテンションで続くのって思うんですけど、一番アクションしてるのそこですもんね。
うん、
もう、あとはひたすら。
はい。
なんかね、僕あれ思い出したんですよ。
うん。
軽文社って。
はい。
出版社あったでしょ？
ありますね。
あの昔、何々大百科みたいなのいっぱい出してた。
はい。
あれでね、機動戦士ゼータガンダム大百科っていうのがあって。
ほうほう。
これ前にも言ったかもわかんないですけど、そこにね、短編小説みたいなの載ってたんですよ。
はい。
カミーユがジュニアモビルスーツの大会で、
はい。
優勝したっていう話って、はい、ほうほう、ゼータガンダムの第1話に出てくるんですよ。
はい。
あいつあいつ、MP に捕まえられるじゃないですか、カミーユ。
はいはいはい。
で、その時に、なんだってホモアビス大会ジュニアモビルスーツ優秀じゃないかみたいな、ネチネチ言われるシーンがあって。
はいはいはい。
で、マトッシュ。
マトッシュ。
マトッシュって MP に捕まえられて。
なんかあの、ヘルメット被ったルパンのゼニガトみたいな人でしょ。
ヘルメット被ってたかな。で、そこになんか、ジョーカーみたいなのが入ってきて、
はい。
カミューのお母ちゃん迎えに来たから釈放やでって言われるっていうシーンやったんですけど、そのジュニアモビルスーツの大会で優勝した時の話とか、載ってたんですよ。
はいはい。
で、その中で、ハイザックのパイロットでティターンズ側やったんですけど、
はい。
ハイザックがコントロール効かなくなって、
うん、
宇宙空間を漂流するって話があったんですよ。
ほうほうほうほう。
で、宇宙空間漂流するんですけど、空気もだんだんなくなっていくと、
はい、
食料もないって、俺はこのまま死んでいくのかみたいなもので、こう宇宙空間のこの無限の暗闇の中でみたいな話やったんですけど、
うん、
そういうなんかこう息苦しい感じ。漂流はしてないけど、
はい、
こう孤独な空間でどんどん病んでいくみたいなね。うん、そういう映画じゃないですか。
ええ
ー。うん。まあもうこの辺からぼちぼちネタバレせんと喋れんようになってきてますけど。
うん。
ね。だから、これなんか、僕正直見終わった時に、
はい。
竹槍さん巻き込んでしまったなと思って。なんかね。
はい。
なんか違ったでしょ。
うん。
うん。
全然違いましたよ。
間違っても、アカデミー作品賞は取らない。
うん。
うん。
ゴールデンなんとか賞は取りそうですけどね。
取るんすかね。
それ後でまた言いますけど。ゴールデングローブじゃないですよ、きっと。
ラズベリー？
はい。ラジーは取りそうな気がしますよ。
まあ確かにね、そのブラッドピットが今までにない、イメージを出せてたみたいなところで言うと、
うん、
ずっとだってブラッドピットの一人芝居ですからね。
いや、もうあれブラッドピット映画ですもん。あれこそですよ。もうなんかブラッドピット本当自分のこと好きなんだなって感じが伝わってきますよね。しかも制作でやってますからね、今回。
そうそうそうそうそう。なんか演技派俳優になりたいんだっていう感じがね。うん、すげえする。
うん。
そうなんですよ。まあ、もうここからはもう見た人向けに喋りますか。
はい。
ね。あれですよ、まあ、結局ね。お父ちゃん、その宇宙人を探しに行ったわけですけど、
はい。
仲間割れの末一人っきりになってしまってるわけですよ。こう内乱が起きて。
うん。
で、一人っきりで30年
?30 年ですね。
はい。過ごして。
はい。
もうだいぶ病んどると。で、そこに病みかけてる主人公が行って。
はい。
そこで出会った、その、こう自分との合わせ鏡になってるような父親との開口の末。
うん。
大事なのは人とのつながりやなって言って帰ってくるっていう、
はい、
だけの映画っていう、
うん、もう本当に父を訪ねて三千里状態ですよ。
そうそうそう、うん、三千里で済まへんと。
済まないですね。
なんか80億キロぐらいあると。
86億4200キロだからなんかそんぐらいでしたよ。
そうそうそうそう。えぐいぐらい遠いと。
はいはい。
言うね。
うん。
で結論。
はい。
結論、愛だろ愛って言って終わるっていう、
うん。
そういう映画ですからね。
はい。
人間愛が大事というやつ。まあ、すごかった。
すごいっすね、本当に、今回は。
そう。一点突破ですもんね、その。
はい。
父親を喪失して、
うん、
こう人間関係みたいなものが、そのせいでうまく作れなくなってる主人公。
はい。
そんなんやから逆に世の中のいろんなことに対して不干渉みたいになってて。
はい。
うん。なんかこう心拍数も80以上上がらへんと。
そうそうそうそう。
死にかけても上がらへんと。
うん。
何やお前は中森明菜少女 A かと。なんかそんなんやったでしょ。急ブレーキかけられても怖くなかったわ、みたいな歌じゃないですか。
はいはいはい。
私は泣いたことがないですよね。
はいはい。
いろんなことあって、こう一人ぼっちやったり、
うん、
無理やり海洋星に行くメンバーに入ろうとした結果、
はい、
自分以外全員死ぬとか、なんかそんなもろもろがあって、
はい、
こう自分の内面にある問題点みたいなものと向き合わされた結果、父親と喋って、
はい、
で、戻ろうとしたら父親はもう俺は帰らへん。俺の居場所なんて地球にはないみたいなこと言いよるから。
うん。
死んでしまって。で、一人で帰ってくるけど、そんなん言うてるから死ぬやんと。
はい。
生きるためには何が必要かな？やっぱ愛かな？って言って帰ってくるっていう。っていうことじゃないですか、あの映画。
あの映画そうですね。本当に、ね、SF である必要別になかったと思いますけどね。
そう。あんなロードムービーある。てか、ロードムービーやし。
ええ
ー。うん。ね。ロードムービーと違うのは、行くとこ誰もおらへんっていう。
うん。
ただただ孤独という。
はい。
そんな映画でね。
うん。
ちょっと面食らうぐらいワンテーマでしたね。
いや、なんかすげえ盛り上がりが来るんだろうなと。
うんうんうんうん、
インターステラーを見た時の大津波ぐらいのすごいやつ来るんだろうなと思ったら、ないんですよね。
ないんですよ。
ないんですよ。
ずっとさざ波寄せ返す感じ。
へ
え。ずーっとザザーン、ザザーン、ザザーン、ザザーンぐらいの、
はい、はい。
小波で来るから、
うん、
まあ、眠い。
うん、
僕結構寝不足で行っちゃったんですよ。中盤結構眠気と戦いましたね。
猿で目覚めたでしょ、うん、
猿は目覚めました、
はい、
猿超怖えのあれどこでしたっけ、スウェーデンだかの、
スウェーデンだかの研究棟ですね。
そう、研究用の、まあ、宇宙船かな、
宇宙ステーション、
宇宙ステーションから SOS を受けて、
はい、
やっぱ行かなあかんやろ言うて行ったら、
は
い、あれは要はあの例のあのお父ちゃんの船が起こしてるサージっていう、
はい、
反物質反応みたいな、
うん、
ものを使ったエネルギーを食らったせいで、
はい、
逃げ出したかなんかした猿に、
うん、
乗組員全員食い殺されてるっていう状態やって。
そうですね。
で、一緒に入っていった船長、顔面かじり取られるっていう。
はいはいはい、お手手もねっていう。
そうそうそうそうそう。っていうか、手やられて、もし船長死んでなかったとして、
はい。
ダクトテープで巻いて船戻れるって思いますけどね。ちょっとアメリカ人ダクトテープ信用しすぎちゃうっていう。
うん、
あれ多分ね、あの映画唯一のギャグシーンですよ。多分あれ見て、あの、アメリカ人はダクトテープって言ってますよ。
はいはいはい。
で、顔の。
シールド。
シールド。
はい。
あれもあの、サロにバリンやられてて。
はい。
あの、そこもダクトテープで埋めてましたけど。
うん、うん。
てかあの、宇宙船のあの、シールドというか、バイザーというか。
はい。
あっこの部分ってサロの力で割れるんすかね、あんな風に。
いや、割れるんじゃないですかね、やっぱり。
割れるんすかね。
うん。インターステラーでもあの、マット・デイモンがですね、うん、ヘルメットぶつけ合わさして、こう、割ろうとしてましたからね。ひび入ってましたからね、確か。
でも、ひび入ってもね
、うん、
車のフロントガラスとかもあの、バリーンと割れないじゃないですか。
うん、
強化ガラスやったりするから。だから、なんかあの、ちょっとなんかこう、残りそうな気するんですけど、割れても。
でもあいつ牙すごかったっすよ。
猿やからね。
猿やから。
っていうかもう、ブラッド・ピットが行くとこ行くとこの人がどんどん不幸になるという。最初のシーンも同僚何十人も死ぬし。
ええ
ー。うん。
あれ多分、あれ今まで普通にクールに決めてたけど、
うん、
自分のキャパどんどんオーバーしてったんでしょうね。本当に。
ああ、なるほどね。うん、
全然こう、あの、人生ぬるい水にしか使ってなくて。いざ宇宙もう一回行ってみたら、えらいことばっか起きて、あーってなって。
あかん。
クソが。
あかん、みんな死ぬっていう。まあ、そこでクソがって言えるタイプやったらまだよかったんでしょうね。じわじわ自分でも認識してない程度に病んでいくっていう。
はい、
うん。そう、だからまあ、そのね、当初ね。
うん。
今回の映画は、なんかスペースカウボーイにリスペクトを払ってるようですよ、みたいな。
はいはいはい。
あの、そんな前評判あったじゃないですか。
親父の写真とかですよね。
そう、親父の写真がスペースカウボーイの時のトミー・リー・ジョーンズの劇中での写真やと。
はい、はい。
で、あるとか、あと、だからあの、ドナルド・サザーランドが出てるとか。
うん。
うん。あの辺はだからスペースカウボーイつながりに一応なってるんでしょうけど、
はい。
蓋を開けるとスペースカウボーイと全然違う映画と。
うん、
カウボーイ感ゼロやと。
うん。
宇宙カウンセリングみたいな映画ですからね。
はいはいはい。
そう。
きっとですね、ブラッド・ピットじゃなくて、
うん、
クリスチャン・ベールだったら、もっとやばかったっすね。どんどんこう、序盤からメンタルやられてって、それに伴った容姿に変わっていくはずなんで、クリスチャン・ベールだったらですね。
あれ気づいたらアメリカン・サイコみたいになってるでしょ。
マシニストとかですね。ああいう感じのゲロヤバになってますよ、きっと。
もしくはニコラス・ケイジにやらす。
うん。
死ぬやん、最後。イコラスケージ刺したら、最後自殺するやん。
うん。
それ、リービングラスベガスやろ、と。
なんか、あれ、ね、宇宙船の中で笑いながら同僚殺してそうですね。
あの、リービングラスベガス、ちょっと今思い出したんで言うんですけど、
はい、
あの、ニコラスケージの映画で、ハネムーン・イン・ベガスってあるじゃないですか。
ありますね。
僕、リービングラスベガスって映画がすっごい暗いんやけど、
うん、
ちょっと最近見た映画で面白かったかなって言ってる人の話を聞いて、
はい、
あ、それじゃあ見てみようって思って間違えてハネムーン・イン・ベガスを見て、どこがやねんって思ったっていうのありましたね。なんか偽プレスリーみたいなやつがいっぱい空から降ってきてんだけど、これ何って思うっていう。コメディでしたけどって言ったら、えって言われるっていうんですね。うん。ね。ですけど、まあまあ、そうですね。そう。クリスチャン・ベールっぽいかな。
うん、
そう。ブラッド・ピットね。まあまあまあまあまあ、演じてたは演じてましたけどね。
一切だって今までのブラッド・ピット感がないですからね。中年のおっさんになってましたからね。
そう。なんか、だからこう、肉体を見せるシーンもないから、なんかゴリラ感も少ないですし。うん、
でもだんだん、そういう映画やってくと、
うん。
あなたどんどんロバート・レッドフォードになってきますよっていうですね。
確かにね、
ええ、
ただでさえなりかけてる顔してるんだからと、うん、あの前なんかの映画でロバート・レッドフォードとブラッド・ピット共演してた映画で
ありましたね。
まず思ったのは、え、親子役ちゃうのっていう親子役やと思ったらちゃうねんやっていうのすげえびっくりしたんですけどね。
はいはい、スパイゲームですねそれ。
スパイゲーム、そうそうそうそうそう、うん、実は親父だったんだとか絶対あると思ったのまあまあまあ、ショーは何かしら撮るでしょうけどね。
まあまあでしょうね。なんかこう、フランス人あたりがすごい好きそうな感じはしますからね。
あ、そうですね。なんかベネチア国際映画祭かなんかで大絶賛やったみたいな話してましたね。
どこ、どうやったら大絶賛なんかよくわかんないですけどね。
いや、でもあれじゃないですか。ああいうヨーロッパの映画祭では絶賛される映画じゃないんですか？
うん。
と思いますよ。
まあ、深みですかね。
深み。
深みの演出。
うん。そうですね。うん。
火星とかなんかちょっと鼻で笑いそうだったっすけどね。まあ、火星ついてから。
なんかあっこ急にアートしだしましたよね。
うん。なんか光と影の演出とかですね。
そうそうそう。そう、
なんだろう、あれ。あの感じ。
ティコムーンとかあの辺の感じ。
はいはいはい。
まあ多分ね、ティコムーンも好きなんですよ。
うん。
わざわざね、月の港がティコ港言ってたでしょ、確か。
はいはい。
うん、だから、あ、多分これティコムーンやなと思って。
うん。
うん、なんかあっこだけね、フランス漫画っぽい、
うん、
なんか画面構成みたいになってて。
はいはい。
うん。だから本当に多分そういうのは好きなんやろうな、入れてるんやろうなと思いましたけど。
うん。
だから、まあまあまあ、なんでしょうね。まあ多分ね、多くの人はね、
はい、
小賢しい映画やなって思うと思う。うん。
これデートで見に行ったらダメっすよ。
あ、そうそうそうそう。うん、ダメダメ。
ほんと一人で、見に行くのはいいんだけど、
うん、
気持ちがめいってる時に見るのもちょっとやめといた方がいいとは思いますね。
じゃあどういう時に見るんだですけどね。
ねえ、もう爆上げテンションで行って、映画見るたびにこう、あ、もっと落ち着かなきゃって思うようになるっすね。
なんか、あかん、俺最近浮ついてるみたいな時。
そうですね。
うん、っていうか、あの映画の内容の部分で言うとね、もう本当にあのテーマの部分にもうわざわざ釘を刺すようで申し訳ないんですけど、
はい。
まあ、こういう親子関係みたいなものをテーマにした映画ってまああるじゃないですか。
ありますね。
そんなに父親に自分投影するって思ったんですよ。もうほんまに真正面から否定するようで申し訳ないんですけどね。
はい。
そんな親父と自分を合わせ鏡みたいにして問題を抱えるって。
うん。
思いません?
思いましたよ。お前ら50と70だろって思いましたけどね。
そうそうそう。もうええ加減落ち着けよと。だって、まあだからまあまあ言ったら、ね、その親父を喪失しているって思うからこそ、
はい、
その親父みたいなものの虚像を、
うん、
自分を元にして作り上げるから、
はい、
いざ短時間再会した父親に対して自分と同じテーマを抱えた人間であるみたいに勘違いするみたいな話というふうには理解すれば、
うん、
理解できなくもないですけど、
はい、
そもそも親父って、すっごい近いですけど、
うん、
別の人じゃないですか。そもそもね、
はい、
自分とちゃうおっさんじゃないですか。
はいはい。
歳を重ねるごとにそれを思っていくと思いません?
うん。
親父ってなんかお父さんって思ってたけど、こいつはこいつでまあ中学校時代にオナニーしたり。いろんなことを積み重ねて今あるけども、そんなできた人間でもないし、
うん、
俺がおっさん言うても子供やなって思ってることをこいつも同じ年齢で同じように思ってたに違いないなぐらいの、
はい、
風に思ったら急に父親と友達付き合いみたいなことできるようになったりみたいなのが、まあ割と一般的な親子関係じゃないですか。
そうですね、うん、うちもそうですよ、うん、
そうでしょ。
ええ、
で、見てて、そんなに親父に自分投影するって、普通に思ってました。だから僕、全然感情移入できてない。
はい。
なんかそこがね、そもそも論ですけど。
そこら辺もっと、だから、ドナルド・サザーランドとの交流をもっとやってほしかったですけどね。
あ、そうですね。
うん。逆にあそこら辺が親子ぐらいで、
うん、
それを経て、本当の父親と会ってっていうところが、だったりだったんだとは思うけど、うん。
そうそうそう。いや、だからね、ドナルド・サザーランドって、あれ、やってる役が、キチガイ役多いじゃないですか。で、こう、映画で見るドナルド・サザーランドって、なんて言うんですかね、すっごいわかるおじさん感あるでしょ。
はい、
はい。なんかやんちゃなおじさんみたいな。
ええ
ー。だからむしろ、そんなドナルド・サザーランドみたいなおじさんの息子が、親子関係うまくいってなかったみたいな話やったら、まだ感情移入できるんかなって思うんですよ。
でもドナルド・サザーランドの息子はキーファー・サザーランドですからね。
そう、キーファー・サザーランドもおるから、ややこしいんですよ。
ややこしいですね。
そうそうそう。で、またキーファー・サザーランドも親父にニルニル。だんだん親父と同じ顔してますけど。いや、だからね、なんかトミー・リー・ジョーンズね。
うん。
うん、あれがだから、あれですかね、アメリカ人。
はい。
やっぱ戦争で親父がいないとか。
うん。
そういうのがやっぱ、社会問題として常にあるじゃないですか。
ありますね。
うん。だから割と感情移入しやすいかもわかんないですね、日本よりは。日本人でね、行方不明になったを誰か探しに行って宇宙で、みたいなこと言われたらね、途端に松本零士官になりますからね。
まあ、あと島田紳助がですね、私たち探しましたって。お父さん、探しましたよ、つって。お父さんね、生きてましたっつって。
生きてるからこそ問題になってたでしょ。生きててあいつがなんか地球に攻撃仕掛けてきてんちゃうかってなったから問題になってるんだよ。
はいはい、はい、
うん。
攻撃仕掛けてるで思い出したですけど、
うん、
よく火星から海王星行く途中でサージ食らわなかったっすねっていう。49日間食らわなかったんだ。
そうそうそうそう。
ええー、とは思いましたけど。
あ、だからあれちゃいますか?火星が、
はい。
地球と海王星の間に、
うん。
火星がちょうどあるみたいなタイミングじゃない時に行ってるんちゃいますか?
ああ。
だから地球から火星にわざわざ行って火星から海王星に行くと遠回りになるよみたいな時に、
はいはい。
別角度から攻めていったっていう。
ほ
う。っていう可能性はあるでしょ?
まあそうですね。
そうそうそうそう。 いやー、まあ、しかし、神器臭かった。
本当にですね。
うん。天使の卵とまでは言わないですけど、
はい。
全然イノセンススカイクロラ級に眠い映画でしたね。
本当たるかったですね。本当久しぶりですよ。エンディングで、
うん。
エンディングのテロップで、
うん。
主要キャスト陣だけ紹介されて、最後、スタッフロールが出る。
うん。
スタッフロールが出始めたところで帰りましたからね。
もうええか、つって。僕一応最後までいましたけどね。
いました。
うん。
なんかこう、次回の敵とか出ました。
アドアストラ2。
なんか紫色の巨人がですね、金色のコテをはめて、次はオアシだみたいな感じで出てきたのかなと思って。
あれでしょ、海洋星からすっと出いった親父が何かのパワーで戻ってこようとしてるとか。
緑か紫になってですね。
ないです、ないです。あ、最後ね。
はい。
最後の最後、ちょっとおって思いました。
お、どういうことですか？
スタッフロール全部終わるじゃないですか。
はいはい。
画面に、ジ・エンドって出て終わったんですよ。
おー。最近ないじゃないですか、そんな映画。
ないんですよ。そうそう。最後、それびっくりしました。
おー。
うん。
それ今聞いて、ちょっと鳥肌立ちましたよ、私。ああ、いればよかった。
そうそう、それは本当に。
はいはい。
うん、おーってなった。ただ、おーってなりましたけど、
うん、
そもそも見てる人数の少なさ。
お、ジャスさんはあれですよね、うん、封切りで行ったんですよね。
そう、封切りの20日、金曜日、はい、
うん、
6時40分スタートの回。
花金仕事終わって、一発目って感じじゃないですか。
うん、そう。
うん、
まあ、終わったんが9時ちょい前ですか。
はい。
シネコンのちっちゃいシアターで見る回やったんですよ。
はい。
もう本当はもうちょっと大きいところで見たかったんですけど、タイミング合わずで。
400
人ぐらい入る。
はい。
ところやったんですけど、
はい。
40人ぐらいやったかな。
お
ー。こんな少ないって思うぐらい。
まあまあまあまあまあまあ。まあ、うん、ブラッドピット映画の入りじゃないですね。
そう。僕ね、最初予約した時ね、
ええ。
予約でもう撮られてるところって、こう、画面で。
はい。
色変わっていくじゃないですか。
うん。
で、全部同じ色やから。
はい。
え、もうないんやって思ったんですけど。
うん。
多分ね、僕が予約したの最初なんですよ。
うん。
一番A席。
はい。
シアターのど真ん中。
はい。
で、前が通路っていうところ。
ええ。
普通にポンって撮れましたからね。
おお。
で、しかも横が車椅子専用スペースやから、
ほうほう、
自分から向こう側何もないんですよ、椅子も何も。
うん。
すっごいいい場所なんですけど、
はい、
ポンって取れるぐらい。
お
ー。え、そちらはどうでした？
私は今日の16時前の回に行ってきたんですけど、うん、
はいはい。
箱自体は120人ぐらい入る箱で、
うん、はいはい。
客が、
うん、
4人です。ちょっとで、ね、ビビりましたよ。アナウンスが流れて、
うん、
チケット買ってお客さんが集まり始めるじゃないですか。
はいはい。
で、4人しかいないんです
よ。そう。
すごかったですね。
やっぱ、届いてないんですかね。
うん。だと思います。うん、で、劇場入って、シアター入ってから、
うん、
普通に真ん中の真ん中、
うん、
にポンって座ったらですね、スクリーンそんな大きくないんで、
うんうんうんうん、
自分の視野角の3分の2も埋まんなかったんで、スクリーンが。先頭の2列目ぐらい、前から2列目ぐらいの真ん中に移動しましたからね。うん、そうすると、そこでら辺で座ると、ちょうどこの自分の視野いっぱいにスクリーンが。
はいはい、はい、
仮想 IMAX ですね。
なるほどね。うん、そうですよね。昔の映画館、それができましたもんね。
はい。
うん。
で、ここで言って、皆さんも気づいたかと思うんですけど、指定席じゃないと。
うん、そういうことですね。
いつ自由ですから。
さすが最北端。
すごいですよ。T シネマ系、初めて入ったんですけど、
うん。
T シネマって言うんですっけ？ T ジョイ。
T ジョイ、ああ、はいはいはい。はい、
東宝シネマズ今までずっと行ってたんです。
うん、うん。
前住んでたところは。
はいはい。
東宝シネマズやったらくどい前置きすごいあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
よくわからないアイドルが次の映画が何とかとか。
ああ、ありますね。
あれ一切ないんですよ。
おー。
3本分ぐらいのこれから やる映画。
うん。
今で言うとペット2とアルキメデスのなんとかと、あとあの最高の人生の見つけ方。
え、アルキメデスの対戦ってまだやってるんですか？
今だやってますね。こっち、ここなんか来週からやるらしいんですよ。
あ、え？もうやってますよね、全国は。
多分やってると思いますね、全国。うん。まあなんかそこら辺の地味、なんか微妙系はあの、遅れてくるんでしょうね。
なるほどね。ちょっと二番館的な動きもしとるんですね。
そうですね。
なるほど。ほうほうほうほう。ペット2とかだって結構前に終わったでしょ。
あ、本当ですか？
だってちょっと前にハッピーセットになってましたよ。
はぁはぁはぁはぁはぁ。なんかね、まだ全然これからやるよみたいな感じで流れてたんですけどね。
はいはいはい、はい。
ここでいきなりもう映画始まりますからね。
おー、なるほど。
さらっとしてていいなぁと。
うん、ふんふんふんふん。僕は、いつものようにですね。
はい。
今回はブルクセブンで見てたんですけど。
ほう。
梅田のブルクセブン。そこで見てたらですね、もうおっしゃったように、最高の人生の見つけ方の日本版っていうすごくしょうもなさそうな、
はいはい、
映画の予告もやっておりまして、で、その後に今まで心の中でずっと思ってた疑問がついに評価されましてですね、
はい、
ノーモア映画泥棒あるじゃないですか、
はいはいはい、
ノーモア映画泥棒捕まるときに、
はい、
効果音流れるでしょ、テレレレレレレーって言って、
はいはい、
あれね、ノーモア映画泥棒って、
うん、
著作権法を守りましょうっていう告発のためにあるじゃないですか。
はいはい。
そのくせに、
ええ、
ショートムービーの中で使われてる、
はい、
捕まった時の効果音、
ええ、
あれ、ドンキーコング死んだ時の音の氷説でしょ。
ほー。そうなんですか。
あれね、まあ、本人はだからパロディのつもりでやってるかもわかんないんですけど、
ええ、
やりたいことっていうのはファミコンのゲームで使われてるような、
はい、
死んじゃった時の効果音を使いたいってやってるってことじゃないですか、
ええ。
で、それで具体的にどのゲームの効果音かっていうことまで意識した上で作ってしまったら、
はい。
それ、金払わんかったら氷説やんっていう。
うん。
うん。
そうですね。
そう。ドンキーコングのゲームやったことない人は YouTube でも何でもいいから、まあこれも著作権の氷説ですけど。
はい。
見てみてください。
うん。
ノーモア映画泥棒と同じ効果音でコング死によるから。
はいはいはい。
じゃあマリオか。マリオが死ぬんか。ドンキーコング1は主人公マリオですね。
ほう。ああ、うん、そうですね。
うん。うん、ドキコングジュニアが敵がマリオですね。
はい。
そうそうそうそ う, そう。なのでね、
うん。
見ててね、あかんやんって思ったっていう。
はいはい。
はい。映画と全然関係ないやつ。
いやいやいや、素晴らしいですよ。
そうそうそう。まあね、アストラね。
あれですからね、うちの映画館ですね。
うん。
一応もう言っちゃうんですけど、
うん。
日本最北の映画館なんですよね。でですね。
ですよね。
うん。で、もう今までなかった体験なんですけど、
うん、
映画がそもそも予告のもう始まる前、
はい、
もうお客さん入るタイミングですよ、
うん、
シアターの中ですね、ずっと最北シネマっていう定畜レコードからデビューしてる演歌歌手の演歌が流れてるんですよ。で、途中の予告と本編の間にも、
うん
その人のプロモーションが流れるんですよね。すんごい新鮮だったっすね。それを見ながら、俺はもうこれから何年間、
うん、
この映画館と生きなきゃいけないんだなって、
ね、
覚悟が決まりましたね。
あ、でも今見てたらあれじゃないですか。映画館の、
はい、
中に北海道内初の 4K デジタルシアターっていうポスター貼ってあるのが出てますけど。
おー、確かに全然綺麗だったっすよ。
ね。
うん、
シアターによっては最高列にカップルシートがあるとも書いてますけど。
ほうほうほう。
これも自由席なわけですね。
ですね。
あ、すごいな。
うん。
なんかシアターの中がすげえ真っ赤っかですね。
はいはいはい。
うん。
席真っ赤っかですよ。東宝シネマ系のなんか椅子じゃなくて、本当に昔の映画館の椅子ですからね。
ああ、なるほどね。
うん。まあまあ、そんな感じのですね。
うん。まあまあ、今写真見ると、さすがにちょっとまあ、本当に昔のっていう感じではなくて、うん、
はいはい、
ちゃんとドリンクホルダーなんかもある感じではありますけどね。まあ、
ついてます
けどね。うん。そんなアドアストラ。
アドアストラっすね。
アドアストラ。まあ、まあ、おすすめ。
アドアストラどうでした？
うん、
ラストのアクションどうでした？
ラストのアクション、縦
からの飛び移り、
うん、
僕ね、ほんとエンドレスワルツ思い出しましたよ。
エンドレスワルツあんなんでしたっけ？
機動戦士ガンダム、エンドレスワルツの、ウィングの。
機動新世紀ガンダムウィング、エンドレスワルツですよ。
エンドレスワルツ。
うん。
ヒーローがウィングゼロ取りに行くとこですよ。
はいはいはいはい。
宇宙船飛び乗るじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
あれ思い出しました。
あ、それでガンダムウィングの絵貼ってはったんですね、ツイッター。
そうです、そうです、そうです。あれ、あ、多分あの、日本全国で僕ぐらいですね、あの絵を見てて、うん、頭の中にトゥーミックスが流れ始めたのは。
なるほどね。
ええー。はい。
まあ、まあ、っていうか、あれ確実に他の映画やったら死んでますよね。
死んでます、死んでます。ね、あんなだってレーダーの外反なんかどうせあれアルミでしょ？あの引っぺがした盾は。
アルミなんすかね？
きっとアルミ。まあ、蝶々ジェラルミンとかそんくらいですよ。鉄ではないはずですよ。
あ、そうか、そうか、うん。あんまり重いもんで作れないですからね。
ええー。
うん。
そんな、縦で海洋星の輪くぐるかいって思いますからね。
あの、海洋星の輪っかの、
ええ、
あっこにある、まあ言ったらあの、デブリ的なもの。
はい。
あんな密度であります？
いや、もっとすごいっすよ。
もっとすごいっすかね。
望遠鏡だって見えるんでしょ。
まあまあね。
ええ。
あ、いや、だからもっとね、大粒のものが、
うん、
空間開けてあるイメージなんですけどね。
はい、はい。
僕はもっとスカスカちゃうんって思ったんですけどね。
ああ。
うん。
まあそこら辺誰も言ってないですからね。
そうですね。そうですね。そう。なのでね、まあまあなんでしょうね。どういう人におすすめの映画ですかね、あれね。
ゼログラビティとインターステラーに飽きた人。
ちょっと毛色の違う SF も眺めてやろうかなっていう気になってる人。
ええー。
うん。なんかね、スタートレックの捨て会みたいな。なんかそんな感じありますよね。
はい。
なんかスタートレックで1話丸々使って、漂流したけども帰ってきたよみたいな話ってあるじゃないですか。はい、
うん。
で、そういうのってこう、地味やったりしますけど、
はい。
ちょっとこう、そのキャラクターが深掘りされるみたいな。
はい。
うん、そういうところがあるから、見れたりしますけど、今回はもうね、ただただ、自分の内面を見つめ直すという。
うん。
で、そういう空間ですもんね。まあ今言いながらの、アドアストラの。
はい。
予告編のムービーを流しながら喋ってみてますけど。
はいはい。
見るとなかなか感慨深いですね。
ですよね。僕も一回見ましたよ、それ。う
ん。なんかあの、アクション。
はい。
ほんまにアクションらしいことしてるのここだけやなという。
最初の車でしょ。
そうそうそう、車のところと、あともう最後の最後であの宇宙船に飛び乗ろうとしてるところぐらい。
はいはい。
うん。まあまあまあまあ、どうだろうな、世界観。だからもうちょっとね、なんかこう違う世界観みたいなもの見せてくれたら。
はい。
まだもうちょっとね、はまれたとこもあったかなって思うんですけどね。
そこら辺やっぱりインターステラーすげえ良かったんだなって思いますよ。
僕ま、何気にまだインターステラー見れてないんですけどね。ああ、
もうぜひ。ぜひぜひ。
はい。インターステラーもでも結構前ですよ、でもね。
5年前。
ですね。
わしが、前、北海道にいた時なんで。
あ、なるほど。今またいるわけですけど。
またいますけどね。
ですね。
もう札幌なんか多分行かないですよ、もう。辛い。移動が辛い。
そうですね。遠い。そこから札幌行くとしたらどれぐらいあるんですか？
500ぐらいありますね。
500キロというと5時間もかかるわけですね。
かかります。
海洋星ぐらい遠いわという。
遠いですね。ね。
そう、なのでね。とりあえず、あれですかね。あのアストラこんな感じっすかね。
とりあえずがっつりとですね、
うん、
広告は打ってるから、
うん、
見切ってみたらとしか言えない
っす。そうっすね。
見に行くなとは絶対言わないっすけど。
うん、あのね、映像の出来としては非常にいい。
はい。
綺麗。
うん。
ただ環境映画感がすごい強い。
これだから本当に興行収入と評価が気になりますね。
なんかね、評論家の評価は、
はい。
80何点だけど、
はい、
見た人の感想は50何点って書いてました。
ああ、いつもの反比例じゃないですか。
そうそうそうそうそう。いつもの押し守る映画みたいな評価ですよ。
はい、はい。
うん。そうだ、今回はね、ちょっとね。
うん、
地味な話好きな人。
なんか最後の終わり方なんて、ミスター&ミセス・スミスみたいだったし、ね、
でした。そうなんでした。
なんか最後ブラッド・ピット単独インタビューみたいで終わるじゃないですか。
まあ、最初から最後までずっとカウンセリングっていうね。
しかもなんか、ブラッド・ピット、やたらアップ多いからっすね。
うん、 そうですね。ブラッド・ピットのアップすごい多かったですね。あ、だから、あ、わかりました。
はい。
この映画おすすめの相手は、だから、ブラッド・ピット好きな人ですよね。
あ、そうですね。
ね。
あ、もう日本人女性結構大部分じゃないですか。
そうそう。やんだ、
はい。
セクシーな、白人が好きな人。におすすめ。
そうですね。
ね。
うん。
そんなとこっすかね。
そうですね。
この映画は2時間喋られへんな。なかなかね。
二時間本当に喋ろうと思ったら最初から最後までその通りに喋るしかないですからね。
そうそうそうそうそう。父親であるとか人間関係に対して持っている怒りみたいなものが、
うん、
あのお猿さんで表現されてるんですねってもう誰でも言えるやつとか言わなあかん。そう。なので、まあ、まあまあまあ、ブラッド・ピット好きな人、
うん。
うん。におすすめですよ。
はい。
あと何気に日本人役とか出てきてるけど。
あ、吉田でもきっと日本人じゃないでしょ。
じゃない。そんなとこすかね。
なんか、あの映画なんかもっとクトゥルフ加減が加わってたら、それなりに楽しかったんだろうなっていう。
それも、でも宇宙人、おる前提のやつでしょ。
絶対出てくる。
それ、あの、お父ちゃんも完全に見入られてる人として出てくるやつでしょ。
お父ちゃんなんか顔、魚顔になってるみたいな。
そうそう。お父ちゃんのその宇宙船入っていくじゃないですか。
はい、はい。
宇宙船入っていったら、寝ちゃってしてるやつでしょ。
そう。
それは違う。
うん。
それは違う。それやったら2時間喋れる。
うん。きっと途中の猿もですね。なんかもっとすごいことになってたはずですから、
ね。そう。それちょっと見たいですけどね。う
ん。で、火星のあの、安息室だかなんかに入ってると、うん、なんか聞いたこともない歌声が聞こえるとか言い始めるんですよ。
え、私には何も聞こえないけど、みたいな。あかん。
あ、きっとそれ面白い。
多分面白いでしょうけど、
ええ、
多分それブラッドピット乗ってこないです。
絶対来ないですね。
そう。それもでも明らかになんかもうあの宇宙船の名前とかがそれっぽくなってるでしょ。
なるでしょうね。
うん。なんかアーカムプロジェクトとか言うてるでしょ絶対。
ですね。宇宙船オーガスとか言いそうですね。
そう。あかん。絶対あかん。のでまあね。まあ。まあ、はい、あれですね。心に余裕のある人。
うん。
心と体調に余裕がある人は、アドアストラいいと思います。
はい、はい。
もうあの、眠気に負けない人。
うん。
だ、あれですよ。あとはあの、ちょっと経ったらジョーカーね。
はいはい
はい。はい。
ジョーカーね。
ジョーカーはまたやりましょう。
ジョーカーほんと気になってるですからね。
うん。
ジョーカー今日あれだったんですよ。あの、アドアストラの始まる前に、映画館のロビーで、
うん、
ロビーのソファーでまったりしてたんですけど、
うん、
あれ5歳児ぐらいの子供はですね、
うん、
場内あの、モニターあるじゃないですか。映画館大体ロビーに、
うん。はいはいはい。
モニターでジョーカーの予告出てたんですけど、
うん、
食い入るように見てて、ちょっと心配になりましたけどね。
なるほどね、
うん。
僕ね、ジョーカー、あれ今回あの、ジョーカーがなぜああなったのかみたいな映画じゃないですか。
はい、はい。
これあの、単に僕がそうなったら嫌だなって思ってる話やから別にネタバレでも何でもないんですけど、ラストシーンで、
うん。
ついにジョーカーになった主人公を、ジョーカーが殺しそうな気がしてます。
なるほどね。
今までの話は何だったのっていうか、そのジョーカーはなぜそうなったのかを全く語られないまま終わるのねって言って終わりそうな気がしてます。
はい、はい。
うん。ただの予想ですけど。
うん。
まあ、たまにこういうの当たったりしますけどね。
まあ、そうですね。うん。
ね。
もうだってクリストファー・ノーランじゃないんでしょこれ、
まあ。あ、違いますね。
ですよね。
うん。まあ、これはね、また近々やりましょう。
ね。
はい。
10月4日
?10 月4日です。
ですね。はい。
だから僕はまた多分10月4日に見ると思いますけど、
ねえ。
こっちは多分埋まってるでしょ
う。うん。でしょうね。きっと、あれでしょう、ジャスさんの見る映画館とかって、あれ、ジョーカーのメイクした人とか来るんでしょ
う。嫌やな、嫌やな、うざいな。もう、原作の漫画みたいに顔剥いでやりたいな。
うん、あと何でしたっけ、あの、ジョーカーの彼女役。
ハーレクイン？
はいはい
はい。はいはい。
そんな人も来るんでしょう。
ハーレクイン出えへんでしょ。
出ないけど、コスプレした人がですよ。メイクとかしてる人。出るんでしょ
う、
どうせ。
ね。でも今見ててね、
はい、
あのジョーカーの映画のね、
ええ、
あ、これ言わん方がええんかな、うん、言わん方がええでしょうね。 言わんときます。
はい。
ネタバレを本当に防ぎたかったら、ジョーカーの映画のウィキペディアも見ないべきです。
ああ。
うん。ちょっと書いてあります。展開が。ほ
うほう。その書いた人はどうやって知ったんですかね？
あ、いや、これはね、映画のサイトとかをちゃんと見ても書いてあることではあるので、
はいはい。
ネタバレにはならないことではありますけど、
ほう。
パッと見たら、あ、それ知りたくなかったなって思うことが目に入ってしまう可能性があります。
ああ。
ので、ネタバレ本当に嫌な人はもうウィキペディアも見ない。
うん。
方がいいです。
そうですね。
うん。ので、ので。まあ、そんなわけで。
はい。
アドアストラご覧になった方は、
うん。
ご感想などあれば、
はい。
ひょっとしたら激ハマりしてるみたいな人もね、いるかもわかんないじゃないですか。
はいはいはい。僕は今年のゴールデンラズベリー賞を注目でいきます。
確かにね。
ええ、
いや、まあ激ハマりしてる人はそもそも親子関係に問題のある人ですしね。
ええ、うん、親子で一緒に見に行ったらいいじゃないですかね。
お父さんと。
お父さんと。
つい最近再会したところのお父さんと。
そうそうそうそう。もう帰りに、シネコンの駐車場に親父捨てていけばいいんですよ。
宇宙人でも探しとけ、言って。確かにね。
はい、
うん。そうそう。なので。まあそういうのがあればですね。LINE の公式アカウントか有料配信実況アカウント。
はい。
もしくは Twitter のシャープ桜川マキシムまでお願いしますと。
はい。
はい。桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。 ID は ALC7836O。 番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。またそれとは別に音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。 電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。